ネマクエストレディオ
マイシネマヒストリー。最初のコーナーはマイシネマヒストリー。このコーナーでは毎回多彩なゲストをスタジオにお呼びして映画への思いや大好きな作品などについてお話を伺いします。今夜は日本一縁起の良い歌手たるみのスターブラボーシロさんにご登場いただきます。シロさんこんばんは。
どうもこんばんは。ブラボーシロでございます。
紹介これで合ってました？
合ってる合ってる。もう未だにたるみのスターなの
よ、ね、そうなのね。日本一縁起のいいってこう広げたけどシューッと風呂敷がちっちゃくなってたるみのスター。
そうそうそうそう。たるみ一縁起がいいわけではない。縁起がいいのは日本一で、うん、スターはたるみ。
うん、これね、ブラボーシロさん、はい、ケイちゃんもとても仲良しで、はい、よく知っているんですけども、はいはい、ラジオを聞きの皆さんに、はい、シロさんってどんな方って言われた時にはどんな活動をしている方と、
う
ん
う
ん、
歌手です。歌手
2回言う時点でなんか怪しい、
ね、よくね芸人さんみたいに言われる
けど、
ね、
そうそうそう。なんかあとはごまかす時に、ねはい、してないしてない。
歌手
でいらっしゃるね、はい、日本一演技の歌手でいらっしゃる、はい、ブラボーシロさんなんですけど、はい、今日はですね、はい、シネマクエストラジオうん、いろんな映画のお話をする番組なんですけ ど、はい、シロさんはなんかもうこう、うん、この映画が好きだよとかこの俳優さんが好きだよとか、うん、そういうなんかこだわりとか思いとかあるんですか？
あるんです僕ね、うん、もう月に 2,3 回見てる映画があって、うん、
ずっと同じ映画をってことですか？
ずっと長年ずっと見てるのよ。
飽きもせず暇があったら
いやじっと見てるんじゃなくて、うん、何かやってる時に流す映画
BGM 的に生活とともにあるみたいな。
そうそうそう。でもストーリーも知ってるしセリフも知ってるからあんまり邪魔にならずに作業がはかどるみたいな。
へえ。ちなみにその月に3回は見るという、うん、未だにずっと見続けてるってどんな映画なんですか？
バックトゥザフューチャー。
おお、うん。
しかもこれを 1,2,3 と
順番に見ていくな。
1,2,3 と月に 2,3 回見てるぐらい
は。
は
あ。
大好きで。
それは、出会った時から好きさが変わらないっていうことですか？う
ん、変わらないね。でね、たまに手を止めてちょっと見る時があるんだけど、
はい、
この先どうなるんやったっけとか実は真剣に見出すとちょっと思っちゃうこともあって。
あ、毎月のように見てるけれども、うんうん、ずっと座って見てるわけではないから、うん、こうふと
そうそうそう
昨日の晩御飯何やったっけぐらいの感じで、
そうそうそんな感じ、そんな感じ。
この先何やったっけ、一と二混じってるなみたいなとか、
う
ん、
そうそう。でちょっとワクワクするぐらいの。
へー。
ずっと新鮮な気持ちで見てて、
うんうん、
しかも吹き替えで見てんの
よ。
しかも吹き替えなの
よ。まあ何々しながらとかで見ているっていうのも理由？
そうそうそう、うん、でもねもともとあれ吹き替えが好き。
おー。
あの映画は、
まあテレビで出会った方とかは、うんうん、なんか吹き替えのイメージも強いかもしれないです ね昔のね、
うんうんうん、だから吹き替えで見てるのが僕同じ映画みんなずっと好きでずっと吹き替えで見てる。
変な人。でもねそのずっと見続けるっていうので、うんうん、もうここがたまらなく好き、バックトゥザフューチャーの魅力といえばここやみたいなのってあるんですか？
僕ね、もともと音楽的にもね、
うん、
その50年代60年代のアメリカの曲が好きなの、
はいはい、
オールディーズって言われる、うん、あの世界観が大好きで一作目はあの世界観なのね。ちょうど、うん、でそれがすごくもともとそれが好きで僕の中ではアメリカングラフィティとか、
はい、
あんなんと同じくくりで最初見てたの一作目は。
あーなるほど、
うん、アメリカの、
ファッションもそうだし流れてくる音楽もそうだし、うんうんうん、
アメリカの良き時代のね、
うん、
で2を見た時に、まあ、それはまあ1と2と混ざってるなっていうのがあって見てたんやけども3が出た時に、
はい、
なんと西部劇じゃないですか。
そうですね、一気にね世界が変わって。
僕ねこの番組前言ってたの覚えてる？
うんうんうん、
マハロニウエスタンで盛り上がったらしいな。マニアックすぎて。でウエスタン大好きなのよ。
あ、じゃあもうドンピシャリだったんですね。三部作そのまま。
そうそうそうそう。だからもう僕はもうバックトゥフューチャーを見とけば、うん、もうすべて好きなジャンルが入ってるみたいな。
ああ、うん、でもやっぱり子供の時にバックトゥザフューチャーとか見たら、うんうん、まあデロリアン売ってへんかなとか。
デロリアンね。そうそうそうそう。
こうなんか例えば親の若い時代に自分がタイムスリップしたらどうなんやろうとか、うん、なんかこういろいろ想像しますよね。そんなのはなかったんですか？
いやあのね まあ、タイムマシンがあったらと思うことはいろいろあるんやけど、
うんうん、
そんなにね未来行きたい過去行きたいってあんまないのよね。
あ、今が楽しい。
僕今大好き、今が大好きやから。
Me too。
本当なんでしょ。
Me too です。私もそうです。
先も過去も興味ない。
もうなんか途中で今を止めれないみたいなね。
で僕ね、歌手でね、
はい、
デビュー曲が領収書くださいって言うんやけど、
領収書くださいですね。
その B 面に入ってる曲が、はい、時の魔法と書いてタイムマシンという曲なんです。その曲の内容もね、うん、恋愛したらその過去に行ったり未来に行ったりするんじゃなくて、
うん、
もう今このドキドキした気持ちをそのままずっと止めときたいみたいなタイムマシンの使い方の歌ないけどね。
あ、素敵ですね、うんうんうん、だって進んでいくと気持ちって枯れていきますもんね。
そうそうそうそうそう、戻ったところでたかが知れてるしね。そういう話よね。だからタイムマシン自体が僕にとってすごく、まあまあ そんな話が大好きな感じ。
でも、バックトゥーザフューチャーというと、うんうんうん、もうだいぶ前の映画になりますよ ね、
よね、
うん、私も子供の時に映画館で見て、
ね、
パンフレットも家にあります。
本当に、
うんうんうんうん、すごい、もうこれぞ映画みたいな、うんうん、もう日常では体験できないいろんな世界に連れてってくれるっていうイメージがすごくあって楽しかったんですけど、うんうん、色あせることない。
今見てもすっごい面白いよね。
めちゃくちゃ面白いですね。
すごい面白い、よくできてるし、
不思議ですよね。あの時に、うん、未来はこんな風になるんやと思ってワクワクしていた未来って、
そう、
あれ何年
後？あれ2015年なの。
え、もう前なの？
バックトゥザフューチャー2が2015年。
まだ車飛んでないね。
飛んでないし、靴もまだ勝手に紐締めてくれへんしね。
そう、そうだった。
近いのあるよ、なんかゴルフでカリカリカリするような靴あるじゃないですか。
あのダイヤル回すみたいなやつね。であ
れ出た時ね、うん、あれ自動でなったらいいのよなと思うけどね。
締めすぎそうで怖いけどね。
怖い。そうとか、ね、バッテリーが切れて脱げなくなるとかね。そういうのもあるんじゃないかなとか。
家の玄関で、ね、そうそうそうそう、靴履いてもトイレみたいな、ね。それドタバタ映画みたいになりますけどね。
そうそう、だからあの未来がもう追い越しちゃったのよね。
そうか、私たちがバックトゥーザフューチャーに出会った時代から、うん、もうあの描かれた未来を超えて、
そう、
それでも、うん、シロさんは1ヶ月に1回ワン・ツー・スリーワン・ツー・スリーと見続けていく。1
回ってことはもう 2,3 回見る。
2,3 回
もう暇があったらよく家で言われるの、仕事しながら、うんうん、そのやってる時に事務所に入ってきて、
はい、
また見てるっていうのよく。
なんかこうずっとループしてるみたいな。
ずっとループしてるね。
なんかでもほら、何度も見てる人って、うん、あのセリフが全部言えるよとか、
はいはいはい、
なんかこうなんだ、特技化していくみたいなイメージあるんですけど、うんうん、そういうのあるんですか？
あるね。次のセリフがもう大体分かってるから。でもね、たんまに出てくる人物のあの名前が何やったっけっていうのが未だにあるのよね。
それはね、うん、未だにじゃなくてね、今だから出てきたんちゃいますか。
最近あるのよ。
あれどうしても出て
きて、朝気がついて、そんなことか、朝気がついて、うん、あれ誰、名前何やったっけなみたいな、でまた見るのよ。
でも同じ作品を繰り返し見ると、うんうんうん、こう自分が忘れやすくなってるとかっていうのも見えてくるかもしれないですね。見えてくるね、
うん、
あとなんか未来を予測できる男になった気になるかもしれない。
気持ちだけね。
そういう意味ではタイムマシン感があるかもしれないですよね。
まあ、でもツッコミどころ満載けどね、あの見てるとね。
何度も見ているからこそですよね。
そうそうそうそうそうそう、
どういう風に、
いや、そのなんか時系列が合わないとかいう話がするんだけど、いや、だったらそこはどうなのっていうのがいっぱいあるじゃない。もう細かいところは分かんないけど、
ちょっと流して
ちゃんと流しながら、
うん、
でなんとなく気になって見たりするのよね。
あ、でも本当に、
本当に
昔子供の時に見た映画って、うん、その色褪せないプラス、うん、大人になって見るとちょっとまた視点が変わってたりするのも面白いですよね。
そうやね、
うん、
なんかそうやね、まあ、毎回見る、僕基本的に頭の中子供のまま止まってるから。そんなに変わってないけど、でも楽しいね。
男性にありがちなね、少年の心を持ち続けるという、う
ん、
そうそう、
これ番組的にこういう話あってんのこれ。
言い訳。
大丈夫？
大丈夫です、うん、でもなんかあの懐かしい作品をね、うん、今一度かみしめていただくのにいいかもしれないですよね。
そうね。でね、タイムマシンといえばね、
はい、
どの時代に戻りたいかななんて思うじゃないですか。
あ、まあ、未来はねもう2015年過ぎてしまいましたけど、
う
ん、
そうそうそうそう、
過去に戻るとしたら、
戻れるとしたら、
シロさんはどんな時代に？
これね、やっぱりね、昭和。
あ、昭和。
昭和に戻りたいななんて常日頃思ってまして、昭和38年生まれなんだけどね、
うんうん、昭和のどんな感じが？
あのね、やっぱりなんかほら、ずっとこう上り調子な感じだったじゃない、
うんう
ずっと楽しくて、う
ん、高度成長期でいろいろ変わっていって文化は入ってくるし、みんな元気だし、
うん、新しいものがどんどん入ってきてね、うん、あの時代に戻れたらいいななんて思って、
うん、音楽なんかもやっぱりね、昭和の時の音楽って色褪せないですよね。
昭和歌謡ね、
あ、私も大好きです。いいですか。自分が生まれる前の曲でも懐かしく感じたりね。
そう
すぐ覚えれたりね、
いまだに歌えるもんね。
歌詞もしっかり覚えてますしね、うん、
昭和歌謡といえばですね、
昭和歌謡といえば
実は私ブラボー志郎、最近は各方面から昭和歌謡賞をやってほしいという話を言多々いただきまして、
日本一縁起のいい歌手たるみのスター昭和歌謡をやってくれと。
自分ではねそんなイメージなかったんだけど、
うん、
昭和歌謡といえばブラボー志郎みたいななんとなくイメージになってるらしくて、
私でも夏祭り志郎さん出てた時矢倉の上で歌ってたのは昭和歌謡でしたよ。
そう
やもう大人気でしたよ奥様方から。
バックトゥーザフューチャー以上なんてバックトゥーザフューチャー以上に俺昭和歌謡歌ってるわと思って
確かにそうだ矢倉の上で歌ってました。
そうで、その昭和歌謡賞といえばですね、
はい、
先ほど冒頭にありました、
うん、
新開地の気楽館、
はい、
ちょっと私昭和歌謡賞差し出ることになりまして、
気楽館で今日オープンしたばかりの気楽館で。
そう
おーいいですね。
落語で僕最初来た時ね、
うん、
え歌みたいな感じで、で僕最初話があった時に、
僕落語できないよ、
落語はね、いやちょっとできんねん。
あら、でもできますね。
あ、でもね、まあ落語って思ってたら歌やって言って、
うん、
昭和歌謡賞させていただくことになりまして、
いつされるんでしょうか。
ね、ちょっと待ってね、7月の23日月曜日でございますけども、夜の部で、
はい、
させていただくことになりましたので、ブラボー志郎の昭和歌謡ナイトということで、気楽館に問い合わせいただきましたら、まあ、また席が若干余ってるようなので、
はい
はい、ぜひ来ていただいたらと思います。
バックトゥーザフューチャーを見るのもいいですけれども、うん、7月23日月曜日、
はい、
気楽館に足を運んでいただきましたら、
はい、
香ばしい昭和の時代にタイムスリップできるということなので
いいね今のね、香ばしいいただきました、
皆さんぜひ足を運んでいただきたいと思います、
はい、
そしてブラボー志郎さんには来週も登場していただきまして、
うん、なんと、はい、
映画のお話いろいろ聞いていきたいと思いますので、
はい、
お楽しみに、
はい、よろしくお願いいたします。
マイシネマヒストリー、今夜は日本一演技のいい歌手たるみのスター、そして昭和歌謡をやってくれとよく言われているブラボー志郎さんにお話を伺いしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマクエストでは映画ニュースやハリウッドのセレブ情報をお届けしています。注目作の試写会やグッズが当たるプレゼントも充実。お気に入りの作品や俳優監督の最新情報を手に入れるならシネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ、
先読みシネマ情報。先読みシネマ情報、このコーナーでは近日公開および現在公開中の作品をシネマ業界の方をお迎えして、作品の見どころや楽しみ方、上映情報などをお聞きします。今夜はシネマコミュニケーターの森川みどりさんにお越しいただきました。森川さん、こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。
森川さん、いつもマイシネマヒストリーの方で、いろんな映画の幅広いお話をお伺いしてるんですけども、今回は、まあ、これからケイちゃんが映画館に行くとか、
はい、
リスナーさんが明日行くとかっていうのにぴったりの作品を紹介してくださるという、
夏休みですからね、やっぱ映画館は夏はもうぴったりですよ。もう冷房が効いてて、
はい、
で特に今とっても環境がいいですから、うん、音といい映像といいリアルなその環境の中で、
うん、
その映画もう本当に疑似体験できるいろんな世界を、まあ、見ていただけるんですが、
はい、
今日まずもう絶対おすすめなのが、
うん、
7月13日より公開されますジュラシックワールド炎の王国。
さすが、私もう今どの映画か見に行ってももう予告編で一汗かくのがまさにこの作品ですね。
ですよね、
うん、これだけはもう映画館で見ないと。
いやもう絶対そうです。で、まあ、IMAX でも見れますし、
うんうん、
3D もありますし、いろんなお好きなパターンでご覧いただけますので、はい、でも間違いなく恐竜は迫ってきます。
あもうドキドキする。これジュラシックワールド炎の王国って、シリーズでは何作目なんですか？
5作目なんです。
5作目、
で前作が2015年のジュラシックワールドだったんですけど、
はい、
この時にジュラシックワールドが大ヒットしたら3部作でいきましょうっていう予定だったんです、
うん、
でこのジュラシックワールドが全世界で、まあ、歴代興行収入5位につくぐらいの大ヒットになったので、
うん、
で、まあ、もちろん3部作になって、だから、はい、 今回の炎の王国があって、またおそらく3年後ぐらいにまた違うバージョンが出てくるっていうのは、もう最後のシーンまで見ていただいたら、もうその香りはプンプンしてますね。
そうなんですね。まだ終わらないわけですね。
終わらないですね。でもジュラシックシリーズっていうのはもともと今から25年前の、1993年にジュラシックパークができたんです、
うんうん、見に行きました、映画館に。
怖かったでしょう。
怖かったです。私椅子から落ちましたもん恐竜に食べられると思ってずっと
むちゃむちゃ怖かったんですよ。私もこれ見た時に、うん、なんて怖い映画だろうと。もうええ大人でしたけれども、で朝早い試写会があって、その時に見てたんで、はい、あんまり怖いから目つむってたんですよ。恐竜がバーって来る時に寝てしまったんですけど、
あらららまさかの
まさかの寝落ちでガンガンウォーウォーってすごい音するから、やっかましいな人が寝てんのにと見たら、もうバタケよ恐竜がスクリーンから迫ってくるし。ただこのジュラシックパーク1993年の作品、もともと1990年にマイケル・クライトンが小説で書いた世界を、うん、あのスティーブン・スピルバーグが映画化したわけなんですけども、当時まだそんなに VFX なんかも SFX のもそんななかったと思います、
うんうん、
でその頃にその恐竜っていうものを映画の中で表していくのにどうしたらいいかっていうのは CGI っていう、今も言わないんですが、
はい、
あって、このコンピューターグラフィックスの世界で絵を描いて、
うん、
恐竜の絵を描いてそれを人間の映像と合成させる、
はいはい、
そういうやり方で作ったのが25年前のジュラシックパークだったんですね、
うんうん、
だからこう25年間の間に映画の技術ってすっごい進んでますから、もう今回のこのジュラシックワールドはもちろんそんなアナログなやり方はしないんですけど、でもその25年前に何でびっくりしたかって言ったら、あのそこのパークをオープンする前日の話なんですけど、その時に恐竜が逃げ出したって言って後ろからわーって恐竜が来るのを、みんな人間が走って逃げてて、はい、恐竜が人間を追い抜くっていうシーンがあったんです、草原で、
うんうん、
それなんかは恐竜が人間を追い抜くなんて合成でできるわけがないってそれまでは思っていたので、
はい、
この映画すごいと、今だったら誰も驚かないですよ。でも同じ画面に一緒にいることはできても、横を通り過ぎて追い抜いていくという映像にはみんなびっくりしたんです。だからある意味ジュラシックシリーズは映画のこの技術の発展とともに歴史を刻んでるって言えるんですけど、
うん、
さあ今回このジュラシックワールドは、あの3年前2015年にあったあそこのイスラ・ヌブラル島というところ火山があるんですが、
うん、
この火山が噴火活動を始めているっていうところから始まるんです。でアメリカ政府はもう噴火したら噴火したでいいと、そのままあのイスラ・ヌブラル島には恐竜がもういますから人間も行くことができない、危険なので、
うん、
でワールドを作ったけれども恐竜がいっぱい出てしまったからワールドも閉鎖されてしまった。だからそこで、まあ、火山が爆発して恐竜も絶滅したらそれでちょうどいいんじゃないかっていうのがアメリカ政府の見解なんですが、
うん、
その時にそのワールドを、まあ、管理していた女性とか、それからこの時にすごく頑張ってベロキルプタル、あのラプトルっていうもうすごい凶暴な恐竜がいてたんですが、
うん、
これを手なずけて、その中のとっても賢いブルーっていう名前をつけたブルーっていう恐竜と仲良くなった、この恐竜のその手なずける保護官みたいな男の人がいるんです、
うん、
この人たちがなんとかこの恐竜たちを助けてあげたい、特にブルーっていうのはすごい賢いから、最初は凶暴だったけれどもやがてこの話をしていて心がこう伝わってくるのがその恐竜にも分かるっていう、そういうところがあるので絶対に彼を助けたいと思ってるオーエンっていうその恐竜行動学の専門家なんですが、これをクリス・プラットが今回も演じています、
はい、
でこのクリス・プラットとでその時パークの責任者だったブライス・ダラス・ハワードが演じているクレアという女性、あのこのブライス・ダラス・ハワードっていうのはちょっと余談ですが、
うん、
実はロン・ハワード監督の娘さんで、あのハン・ソロの監督ですよ。
あ、そうなんですね。
今もう大ヒットの、
はい、見に行きました。
ハン・ソロを撮った監督の娘さんなんですけど、でこの二人がもう一回この 島へ行って恐竜たちを助けようとするんですが、はい、まず島へ着いたら恐竜は襲ってくる、
うん、
で前からその噴火活動してる火山が噴火してしまって、でもう火山の灰とか、
うん、
もういろんな溶岩とかがどんどん、だから走れども走れどもいろんなところからいろんなものが襲ってくる、もう頭30分ぐらいでこれでヘロヘロになるぐらい疲れさせてくれるんです
あ、迫力が
むちゃくちゃ楽しいんですよ、
うんうんうん、
で前の時に出てたこう透明の丸いボールみたいの中にみんな人間が乗って、はい、でそれで恐竜を見るっていうワールドのシステムだったんですが、その丸いボールジャイロスフィアっていうボールも出てきて、それに乗ってみんなが逃げるっていう、でもう後ろから恐竜が追いかけてくるって、
はい、
ところが今回は一つ大きなテーマがあって、恐竜でインドラプトルっていう新しい恐竜が作られるんですが、
はい、
このインドラプトルは軍需産業に使おうと、この恐竜はすっごく知性があってスピーディーな動きをして、そして凶暴なんだけど人間の指示をちゃんと聞いて動いてくれることができる、だからこれ軍需兵器として使おうということになるんですね、
うん、
だからこのだんだん戦争に向かっていこうとしているきな臭い時代を描きながら、これを一つの武器にしようという武器商人たちが現れるっていう、またちょっと違った切り口で今回ジュラシックワールドが描かれます。
はあ、もう見た気がしてしまった
いやいや、まだこんなん入り口でもう一つ楽しいのが、はい、25年前のジュラシックパークの時に出てきた恐竜の使い方、
うん、
例えばカメラワークであるとか、怖いよ怖いよ後ろから来てるやん、うん、女の子がいてたらその後ろに、うん、そのなんか鍵爪みたいなのがあって女の子のポニーテールを触るとか、
うんうん、
で恐竜の目がブワーッと出てくるとか、恐竜がいる様子を人間は気がつかないが見てる私たちはシルエットでわかるとか、
観客の方がね、
後ろ後ろって思わず言いたくなる、
うん、
それは全部シルエットで見せるとか、そういう演出をスピルバーグがやってたんですが、
うん、
それが全部オマージュを込めて今回もそういう演出が出てくるので、
はい、
25年前に見た方、その後ずっとシリーズをご覧になってた方も、あああのシーンはっていう懐かしさがすっごくあるんです。
へー、楽しみが倍増、
もう本当にいろんな意味で楽しい、
うんうんうん、
でちゃんとそういうなんかこう社会的なものも描きながら、で恐竜たちのまたその表情とか動きとか、あのワンの時に鍵爪でコンコンってキッチンにいたベロキラプトルたちが今度どんな風に登場するか、あの鍵爪はどんな風に狂気となるのか、
うん、
もうぜひお楽しみください。
うわ、もうこれはもう絶対に映画館に行かないとダメですね。
映画館です、はい。
これ一回じゃ済まないかな、いろんなタイプで見てみたいし。
あ、そうですね、
うん、
まあ、普通にご覧になって次 3D 次 IMAX とか、
うん、体感したいですもんね、
一緒に逃げてください
うわ、映画館にずっといるけどいっぱい逃げてちょっとカロリー消費してみたいと思います今週、明日明後日7月13日
か、はい、金曜日より公開です。
はい、皆さんぜひとも、あ、けいちゃん汗かいてしまった喋ってたの森川さんなのに、ぜひ映画館に足を運んでいただきたいと思います。先読みシネマ情報、本日はシネマコミュニケーターの森川みのりさんにジュラシックワールド炎の王国ご紹介いただきました。森川さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマクエストでは全国500以上の劇場の上映スケジュールをカバー、見たい作品を最適なタイミングであなたの映画ライフを支えます。気になる作品の上映スケジュールを調べるならcinema.co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ